イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
なんか外すごい雨らしいね。
はい、
あ、池田です、よろしくお願いします
え、放送中ですよね、今ね、収録中になったんですけど、
はい、
世間話がすごい来たから。
いや、なんか、なんかさ、天気って大事だよね。
あれ、アトロク聞いてます？アフターシックスジャンクション。
全然聞
いてない。毎回ちゃんと歌村さんが天気ディスとか天気について扱うんですけど、はい、すごく楽しいですよ、やっぱそこからあ。なんか日常会話はね、やっぱ天気を返すとね、弾むはずなんですけど、今弾まなかったですね。
なんかね、シーンとなったよね。
だって唐突すぎて。
さあ、参りましょう。
はい、
体験のためでございます。
はい、今回ですね、岩崎が2つ、演劇系のイベント、演劇に関する、イベントというか催しに行ってきたので、まあ、そこら辺のお話から、なんか演劇の形っていろいろあるなと思ったっていう話をしようと思ってるんですけど、
はい、
ですね、1つ目が、2つあります。五反田怪談2018というものと、あと浅草花屋敷スイッチという2つの、演劇というかその催しに行ってきたんですけど、
はい、
一つ目の五反田怪談2018というのが、五反田団という劇団がございまして、結構人気のある劇団で、代表やってる前田志郎さんとか、小説も書かれたりとか映画の監督もされたりとか、幅広い分野で活躍されてる方なんですけど、その方がまあ恒例でやっている五反田怪談という、催しがありまして、これは、まあ、五反田団がと怪談、怖い話を、掛け算したようなイベントでございまして、吉田裕貴さんって分かりますかね。吉田裕貴さんっていう、まあ、都市伝説とか、まあ、オカルト系のことにすごい詳しくて、そのオカルト系のイベントとかでもいろいろ出てらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その人が主に集めてきた、オカルト話を語りつつ、それが劇団がコラボしてるんで、そこの掛け算がすごい面白くって、基本的にその、役者さんたちが、まあ、女性は着物を着てたりとか、その怪談らしい格好でいらっしゃって、でも最初フリートークしてるんですよ。普通に最近こんなことがあってねみたいな話を日常会話として見せられるんです、うん、最初は前田さん、前田志郎さんって代表の方を中心に吉田さんとお話をしたりとか、うん、俳優さん同士で普通に話をしたりとかっていうところから、うん、ちょっといきなり話をその俳優さんとかに振って、うん、その怪談話をしてくれるわけですよ。
あ、じゃあ普通の、
はい、
まあ、まるでバラエティ番組みたいな、
そう
ゆったりとした感じから、
はい、
突然物語に入っていく
んです。そうなんです、突然会話を振られて、でやっぱ役者さんなんで、うん、その語り口もすごい上手いんですよ。もちろん事前に台本があって何回も何回も稽古されてるんだと思うんですけど、
はい、
それこそ、まあ、吉田さんと引けを取らない、吉田さんはもちろんその語り手のプロなのでもちろん上手なんですけど、それに負けるとも劣らない話で、かつなんかね、怪談話なんだけどがっつりしたオチはないです。ちゃんと怖いんだけど、
うん、
なんかなんて言うんだろう、結構稲川淳二さんとか、
うん、
最後にキャーって言われて終わるみたいな形を作るじゃないですか。
そうですね。
そうじゃなくって、結局何だったかよく分からないんですけどねみたいな、
うん、
話で終わらせる、うん、だからこそこのなんていうかリアリティを感じるというか、
う
ん、突飛な展開がないだけに、
うん、
多分おそらく本当に集めてきた話なんですけど、その語り口によってさらにそのリアリティを増すというか、
うんうん、
でその普通に何人かの方が順番に話を振られて語ってる間にその効果音とかを入れるんです、
うんう
ん、なんか稲川淳二さんとかだと自分でやるじゃないですか、擬音語とか擬態語とかを。
見たことあります？
稲川淳二さん、僕サマーソニックで見たんです。
ほ
う、はい、サマーソニックの夜に毎年実はやっていて、フェスですけどね、音楽フェスの。
ガタガタガタガタ、
そうそうそう、
ガタガタガタガタ、何が起こったのかな、何が起こったのかなと思って、そういうのは、
ね、それです。それを、うん、その語り手の方がやるんじゃなくて、
はいはい、
裏側に俳優さんが別に控えてらっしゃって、
本当、うんうん、落語みたいな感じ、ね、
そうですそうです、
うん、
後ろで声出したりとか、うんうん、なんか小道具を叩いたりとか、そういうことをして、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、舞台表現としてやられたりとかしてるのと、
うん
うん、あとその合間でその一人の人が語るのが普通怪談じゃないですか、 怪談って一人の方がそのいろんな役になり変わってとかで語るっていうのが、
そうね、まあ一人話芸ってイメージが強いね。
なんですけど、あのやっぱ劇団なんで、うん、その話し始めは普通の語り口から始めるんだけど、うん、それぞれの役をそれぞれの俳優さんがやったりするんですよ。うん、怪談話からいきなり演劇に転換していったりとか、うんうん、ちょっとしたコントみたいなものに転換していったりみたいなことをやっている、はいはいはい、かつその舞台が基本的にまあ椅子に座りながら皆さん話してらっしゃるんですけど、そこから立ったりとかして前 の, その花道みたいなところがそこに出てきたりとかしてみたいな、はいはい、その空間使いをすごく工夫されてたりとかして、うん、そのいわゆる演劇っていうのは基本的にその世界の中でその物語、その、あの役をそれぞれの役者さんが演じるっていうのは基本なんだけれども、うん、そのフリートークとコントと演劇とみたいなものが合わさってきた時に、うん、なんかそのそれが現実なのかその作られたものなのかっていうところの境目がどんどんなくなっていくみたいな表現形態になっていて、それは基本的に僕たち、観客たちはその舞台上で起こっていることを見てるだけなんだけど、うん、なんかそこのなんだろうリアリティラインっていうのがすごい希薄になっていく感じとかっていうのがすごく面白い体験で、うん、なんかなかなかありそうでなんかこういう形ってないよなと思うと、やっぱり五反田団って実は、なんか毎年恒例で年始1月ぐらいになんかあのちょっとしたお笑い公演みたいなやってるんですけど、それもまたあの他の劇団はやらないというか、すごい即興コントみたいなのを見せたりとか作り込んだあのコントとか組み合わせて他の劇団とコラボしたりとかしてたりとかして、うん、結構面白い試みもやってる中でも、この五反田怪談というのは僕にとっていろいろ演劇を見ている人間ではありますけど、ちょっと新しい形だなと思って楽しんでました、
うん、
でもう一本が浅草花屋敷スイッチというもので、これスイッチ総研という団体で、あのいろんな各種のイベントごとで実際パフォーマンスしたりとかしてるんですね。今までと南池袋公園でなんかオープンのタイミングで南池袋公園スイッチってやったりとか、うん、あと多摩の多摩ニュータウンにあるパルテノン多摩かの前の道が結構広がってるんですけど、そこの道沿いでパフォーマンスやったりとかしてるんですけど、スイッチ総研って何かっていうと、そのいろんな場所にスイッチって呼ばれるものが置かれている、なんか箱とか、あとは何て言うんだろう、台みたいなのがあって、その上にこのボタンを押してくださいとか、ここに立ってくださいとか、ここでジャンプしてくださいとかっていう指示があって、それをその通りにやると、それに対して近くに隠れてるんですけど役者さんたちが何かのアクションするパフォーマンスをしてくれるみたいな、端的なもので言うと、その場所でジャンプをするとそれに合わせて座ってる人たちがジャンプをするとか、あとはそのボタンを押すとそこにいる人が動き出して何かセリフを言ってコミュニケーションを取るみたいなものがあったりするんですけど、今回浅草花屋敷というところでやってらっしゃって、花屋敷って行ったことあります？結構すごい空間じゃないですか。デザインというか、その作られているもの、小さいその内装というか小道具とかそういうものがすごくなんか、これは普通の人が作ったんじゃねえなみたいなことがいっぱいある空間で、その花屋敷っていう空間自体も面白かったんですけど、それにスイッチっていうのが10個、まあ花屋敷そんな広くはないんですけど、それぞれの各地に地図を渡されて、ここにありますよっていうのを教えてもらうんですけど、その地図をたどってて10個スイッチ総研好きな人だったら見たくなるから、それぞれの場所に行ってみるんですけど、なんて言うんだろうな、スイッチ総研そのものも面白いんです。スイッチを押してそれをパフォーマンス見るのもすごく楽しいんだけれども、で実際にその体験としてスイッチを押してその場所でなんか旗から見てるより自分自身が体験するのが多分面白いんですけど、そのスイッチを探す過程において花屋敷っていう魅力のあるものが見えてくるというか、今まで僕はあんまりその花屋敷って行く理由がなかった。一応もちろん入場料かかりますし、乗り物とかも高いし、の割にディズニーランドとかに比べるとそんなにアトラクションのクオリティが高くはない。
まあディズニーランドと比べてもらっても向こう困るだろうね。
まあそのテーマパークっていうくくりの中では同じものではあると思うんですけど、うん、まあ、もちろんその花屋敷それなり の魅力はあると思うんだけど、今まで僕は行こうと思ってなかった中で、今回スイッチ総研という試みがあることによって行って、かつそのスイッチ総研のスイッチを探すっていう過程において、その花屋敷っていう場所の 細かいところ の, あのフォトジェニックなポイントとか面白い要素、あの知ってます、屋上って言ったことあります？屋上にね、球根の神様がいるんです。なんか怪しげな音楽がかかりながら球根を祀ってるところがあったりとか、すぐそこにあの創業者の方の像があったりとか、その細かいところって実はその、屋上でもそのスイッチが1個置かれていて、そこにわざわざ行かないと多分知ることがなかったところに人の足を運ばせることに成功してたりとかして、まあ、これはだから果たしてこう、まあ、演劇ではあるんだけど、なんて言うんだろう、そのままのストレートの演劇というよりは、演劇というフォーマットを活用した新しいアトラクションとか新しいパフォーマンスだと思うんですけど、ちょっとそのなんて言うんだろうな、足を運ばせる機能としての演劇っていう要素とか、あとその場所に持っている、魅力をさらにその掘り下げるため の, あの演劇っていうフォーマットの利用みたいなところがすごく面白いし、なんかこういう形をもっと増やしていくと、単にその劇場とかであの演劇作品を演じるだけではない、新しいそのあの演劇の可能性っていうのはもっと広がっていくんじゃないかなと思ったんですよね。っていう、2つ の, その新しい演、僕自身がもちろん他で多分やってるんだとは思うんですけど、僕自身が今まで見てきた中では新しいと思った演劇の体験の話をさせていただきました。何かありました、池田さん。
うん、はい、なんかこう現実なのか、
はい、
作り物なのかっていうそのラインを、
うん、
僕ら結構引くじゃない、
はい、
普段、
うんうん、
え、冗談で言ってんでしょ、
うんうん、
冗談なの、え、うん、本気みたいな、
うんうんうん、
そのどっちかじゃないとすごい不安定で、
はい、
でだそういうやつってこう、まあ、ノリが悪いなみたいな気もまあするし、
うんうん、
でも自分だったらどっちかが不安になっちゃうじゃない、
うんうんうんうん、
でそのさっきの、階段の方は、うん、自分たちが舞台にいるっていう一つの安心感があるから、
うんうん、
まあ、ちょっと夢うつつなさ、
うん、
どっちか分かんないってことを、
うん、
でも最低限我々は観客だから、
そうですね、
まあ、これは見せ物ではあるんだろうなっていう位置づけでの安心感はあるけど、まあ、それだけが担保で、あとは分からない、
はいはい、
でテレビはさ、その点で言うと不幸なことに、
うん、
結構上手にやらないと、
うん、
もう全部作り物だと思っちゃうから、
うんうんうんうん、
本当なんか一個もないと思っちゃうから、
うん、
だって何なんかうちの中でさ、男女がイチャイチャしてるやつだって、うん、信用全く置けないじゃない、
カメラカメラカメラって思っちゃう
んですね、演出がないとは思えない、
うん、
でそういうなんかこう間を行き交う意味では、
はい、
まあ、その舞台で、
うん、
まあ、普通のバラエティっぽいところから、
うん、
お芝居っていう、
うん、
ある種そのプロというか、まあ、そういう人たちができるスイッチが実はそこにはあるんだけど、
うん、
気がつかれないようにやれるから、
うん、
なんか不思議な感覚で入り込めちゃうじゃないですか、
うんうん、
で逆に花屋敷の方は、
はい、
自らがスイッチを押すっていう、
うん、
切り替えるっていうことを、
うん、
ある種なんですか、ね、共犯者的になれるっていうか、
うんうんうん、
わざわざ行ってスイッチ押す、
はい、
別にそれ押さなくても、うん、ツアー的にやってもいいんだろうけど、
うんうん、
押すってさせることが、
うん、
なんかこう共犯関係になれるっていうところで、
うん、
何が起こっても受け止めますよっていうか、
うんうんうん、
今度はその観客席じゃなくて押したっていうことが、
はい、
あの観客が観客なんだけど、
うん、
一緒に私はこの空間を守りますよみたいな、
うんうんうんうん、
そういう態度表明にもなってますから、
はいはいはい、
だそういうなんていうのかな、客側の立ち位置を、
うん、
なんかこう担保できる方法論があれば、
うん、
もっといろんな活用ができて、演劇っていう方法論っていうのは、
うん、
詰まるところ、そのさっき言ったその本当か嘘かとか、
うん、
あのそういうなんていうかな、面白いこととはちょっと関係のない不安感の解消のための、
うん、
なんか事実関係を確認するっていうことと、
うん、
距離があるっていうか、
うんうん、
ある種こうそれが許されるっていうか、
うんうん、
だから芝居の中で人を殺してもいいわけじゃない、
うんうん、
でそれは芝居だからっていう、
そうですね、
そういうふうなことが自由になるはずなのに、
うん、
結構僕らって自由になりたくないっていうところがある、
うんうん、
本当か嘘か知りたいでしょ、
うんうんうん、
ボケでしょとかさ、
うん、
だからそれを いやそういうことは一旦置いといていいんですよっていうのが、うん、観客席だったり、うんうん、スイッチを押すってことだったり、ね、まあ、やっぱテレビゲームとかもそうだと思うんですけど、うんうんうん、そういう装置を作れれば、うん、もっともっといろんな見せ物とかっていうのを作れるなと思うんで、うん、その辺の発明は、はい、まあ、面白いなと思うし、ね、そういう発明をしていきたいよね、うん、なんかそれは何面白でやってるんですかとかさ、うん、そういうなんか無駄な線引きすごいしちゃいたくなるじゃない、うんうんうん、でもそんなことは重要じゃないんだよね、
うん、
でも結構固執するじゃない、うん、だからそこは そこを保留できる装置だよね、
うんうんうん、
サービスなのか
そうです、ね、
ゲームなのかわからないんですけど、
演劇っていうふうに置かれておくとそういうところで保留でき
る、いや演劇というか客席とかスイッチが僕は多分今回は強いんだと、うんうんうん、でそれをの方向性として演劇っていうのが一応分かりやすくあるっていうか、
うんうんうんうん、
演劇はそういうことから無視される、無視をする世界じゃん、
うん、置いといてって、
ね、現実と、はい、非現実を、うん、だって肉体使っちゃうから、うん、本当でしかないんだけど、うん、でも内容は嘘ですっていうさ、うんうんうん、それを行き換えるっていうことだから、うんうん
はい、
だからその客席と演劇が揃って初めて演劇になると思うんですよ、うん、きっと、うんうんうん、だからそういう装置をもっともっと開発できると面白いし、
う
ん、
あの
実に何か納得されるさせられるもの出し物だなと思いましたね。
なんかそういうパターンみたいなのちょっと収集していきたいところありますよね。この、
いやいやもうパ
ターン、話してたイベントをこう集めていこうみたいな話は結構、うん、
作ったはいいよ僕らは。
新しく開発して、
そうそうそうそう、
2人芝居やりますかじゃあ、
まあ、芝居をやるのもいいよ、はい、それはまあそれはそうだけど、それとはまたちょっと別ね、俺が今言ってんのは、お芝居をやるっていうことじゃなくて、
はい、
お客さんが、うん、これな本当なのとか、
うん、
危ない人なのかとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうこととは別で、うん、単に面白がれるっていう立ち位置をどこに作ってあげるかってことで、うんうんうん、それがスイッチを押すっていう共犯関係なのか、はい、客席なのかっていうことで、うんうんうん、そこが担保できてるだけで、うん、急にものを見れるようになるわけじゃん、
はいはいはい、
だから何がそれをさせてくれるのかは、うん、考え方だと思うんですよ。例えば、うんうん、なんか白線みたいな線が引いてあると、
うんうん、
そことそこでこう虚と実が分かれるとかさ、
うんうん、
例えば、お寺とか、
はい、
神社みたいなところに行ったらそういうのは見ても納得するとかさ、
うんうんうんうん、
なんかいろん、まあ、外国とかだったらそういうの納得しちゃうとかさ、
はいはい、
なんかその非日常と日常の線引きをわ、うん、きっちりしなくてもいい状況、
うんうん、
そういうものをなんかアイデア出せると面白いなと思うんですよね、うん、
なるほど、
うん、まあ、でも2人でなんか脚本書く、なんかでも岩崎さんのそういうお芝居とかも見てみたいよね、はい、どういう風に作るのかもね。
そうっすね、
うん、
フォーマットからちょっと考えてみたいかな、うんうん、
はい、
はい、ということで、
まあ、そうでございます。
そんな、今回、岩崎は五反田怪談という、演劇と、浅草花式スイッチという、催しに行ってきたお話をさせていただきました。
はい、
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
タネラジ、また。